いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。当番組では、スポンサーを募集しております。詳細は FM ギグ幸せ発信局までお願いいたします。また中村文明に関する最新情報は黒船カンパニーのホームページにてご覧いただけます。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日もみるみるで頑張りたいと思います。なんかこのみるげんとか言って
みるげん、あ、
略してみるげん聞いてますよとか最近言われますよね。
へえ、結構多いですよ本当聞いてくださってるのは。
そうなんですか。
はい、である方はまたそれを CD にして配ってありますね。
へえ、はい、それを CD にして配って
くれてる。こんな緩い話を CD にしていいんでしょうかね。だいぶ緩いですよねこれ。
緩いです、緩い、でも面白いですよね、
と思いながらやってるんですけどね僕らも。緩いことは確かに。
この FM ギグはこのふみちゃんのこの月曜日のこの朝一番、この番組から始まるから。
ああ
、朝一の番組。
そうです、そうです、うん、はい、
そんなわけ。流れてるのは何時から何時なんですか。
はい、朝8時から8時半かな。いや、9時から9時半かな。朝8時か、8時から8時
半。8時から8時半まで。
1回目流れて、あと再放送があっちこっちで流れてます。
あ、
で最近あの B チャンネルって言って、あのもう一つ BS みたいなのもできたんですよ。
あ、
でそれでは、1日4回流れてるのかな、このまま。
1日4回流れてるんですか。
はい、人気がある番組だけだと。まだテスト的に放送してるんで。
はいはいはい。中村の番組は人気ある方なんですか。
むちゃくちゃ人気ありますね。
そうなんですか。
はい、ものすごく、あのやっぱりポッドキャストの時から引き継いできてまたやってて、はいはいはい、再認識したみたい。すごいリスナーの数増えてますからね。
時間あります、社長。
え、
時間あります。
いや、今日ポッドこれを聞いてるっていう人はよう
増えました。どうですか感覚的に。
うん、増えてると思う、うん、ほんまよう言われるもん。
へ
ー、あれが面白いっつって。なんか iPhone かなんかに落として、
はい、
それ多いですね、
うん、なんか iPhone かなんかに落として、なんか通勤途中で聞いてたりして、はいはいはい、もう思わず一人で満員電車の中笑ってるとか。
それ聞く聞く、
ね、たまにちょっと核爆弾級の笑いありますからね。腹よじれて笑う回ありますからね。うん、
もう俺らの笑い声しか入ってへんもんな。
ありますあります。
あ、笑い話系の方がやっぱいいんでしょうかね。
もちゃくちゃ受けてますね。
それこそなんかこう奥の下宿の話、先々週にした奥の下宿の話とかも
面白かったね。
面白いですよね。
もうね、もう僕本当に高校3年間はもうほんまおもろかったんですよ。勉強何にもせんかったけど、ね、ほんまおもろくてね。その下宿が本当に、まあ、下宿の話してもしゃあないんですけど。
聞きたい聞きたい。
でもね、もうほんまそこの下宿、うん、あのおじいちゃんとおばあちゃんもおって、
うん、
でその下宿の、まあ、おやすさんと奥さん、まあ、はい、主に奥さんが下宿はやってるわけです、うん、で旦那いうのはね、体でかくてね、
う
ん、で伊勢神宮の江地さんいうてさ、こうなんか守衛さんやってる。
あ、はいはいはい、
これ柔道6段ぐらい で、
うん、
でもめっちゃ体でかくて。
、はい、
もう投げられたら絶対飛んでくよなみたいな。でもうちのおかんなんかは、いや、あのもうご主人があんな怖そうで強そうな人やったらちょうどええわ言うて、それが気に入って俺はあの下宿入ってんけど、入れられたんやけど、
はいはいはい、
うん、だけどで、その下宿のおやすさんと奥さんの間子供も持ってね、
はい、
あつ子っていうのと吉和ってやつと2人おって、これでも小学生で、
はい、
面白かったんやけど、
はい、
でもそのじいちゃんとかね、朝ね あ、おじさん行ってきますって言って、俺ら学校行こうと思ってね、うん、おじさん行ってきますとか言ったら、ああ行ってらっしゃいとか言いながらね、全然前に飛んでないおしっこがもう真下にね、ジョロジョロジョロジョロジョロ、もうね、ほんま水道から水出してるみたいにね、全く前に飛ばないんですよ。もう勢いがなくて、もうヨボヨボのじいちゃんやから、もう真下にね、ジョボジョボジョボジョボジョボジョボジョボジョボって落ちてる、そのションベンの行き着く先にキャベツがあるんですよね。今育ってる途中のキャベツなんですよ。でそのね、おいおいキャベツに直接かかっとるやんけって、そう言いながら僕ら朝から学校行ったんですよ。でね、はい、あのその時ね、土曜日かなんかで昼帰ってきたんでね、はいはい、昼帰ってきて、で昼土曜日の昼ご飯はカレーって決まってるんですよ、はいはい、もうね、月曜の朝ごはんはこれこれで、月曜の夕飯はこれこれで、弁当のね、品物も3年間、はい、この1週間ローテーションが1回も食わんかった。へー、もうね、もう毎回その1週間後と同じおかずなんです。
へー、
もうだからもう新しい考えにめんどくさかったんですよね、はい、もう決まったローテーションがあって、はい、でそのカレーの横にサラダがついとんね、はいはい、そしたらキャベツの千切りのサラダなんですよ、そのカレーの時にね、はいはい、つくのが。ほいでね、キャベツの千切り見た瞬間、おいって目合わせて、今朝のキャベツと違うかチェックしてこいって、1年生走っていったらね、先輩あのキャベツです。あれはクイーン、なんぼあるんだか知らんけど、それはクイーンやろって、あの勢いのないジョボジョボジョボジョボジョボジョボってキャベツに直撃してましたからね。でまたそのじいさんの奥さんがおばあちゃんなんですけど、うん、
はい、
このおばあちゃんはね、僕入学した瞬間、入学して間もなくの時、それこそもう引っ越してきて下宿へ、はい、その時にそのおばあちゃんらしき人がこう着物着てはってね、うん、で着物着てもちょっと楽な感じの着物で、その楽な感じの着物着て畑で草取りしてるんですよ、はい、でね、でその草取りのしてる姿勢が なんていうかな、普通ね、畑の草取りって言ったら膝曲げて、うん、こう腰落として草取りするのが草取りでしょ、
はいはいはい、
そのおばあちゃんね、膝が全く1ミリも曲がってないんですよ。完全に前屈の姿勢で草取りしてね。それをパッと見て、おかんと僕がね、なんかおかん、あのばあちゃんあの姿勢で草取り大変ちゃうかなとか言ったら、そんなもんお前人の勝手やろとか言いながらね。でもおかんもまあこれから息子世話になるやつやから、おばあさん言ってね、あのご苦労さんやな言うて声かけてしたら、あこんにちは、あ今度新しい来てくれる子かな言うから、そうなんです、よろしくお願いしますって、はい、あ言うてね、その前屈姿勢のまんまでこっちを見もしないんですよね、はい、でね、見もせんまんまに、おばあちゃんここの桃の花も綺麗に咲いてるね言うて、うちのおかんが言うたら、はい、そうか咲いとるかって言うから、え知らんのって聞いたら、うちなこの腰が伸びひんから、その桜 の, あの桃の花を見たことがないんやって、さあお宅の息子の顔もな、なんとか横にねじったらちょっとぐらい見えるかわからんけど、私はほぼな世の中の景色が見えへんのんやって、そうだ、ね、要するにこの腰の骨が180度状態で曲がったまんまで固まってるおばあちゃんやって、
は
だから歩くのもあのくの字に曲がったまんまで歩くんですよ。
は
不思議やろ。ほんで、飯どうやって食ってんのかな思ってね。で、ある時、その下宿のおっちゃんおばちゃんたちの家の方にしか電話がないんで、中村君電話やでとかって言われると、走ってって、はいはいって、で下宿へのおっちゃんの家の方入っていったところの電話かね、
うん。
で、もしもし言うてお話しするんですけど、はいはい、僕ね、入学してある時に、あの家族が夕飯食べてる真っ最中になんか電話かけてきて、親からかなんかから、はい、ほいでね、中村君電話でって叫ばれたんで、はいはい言ってわーって走ってってね、ほいで電話で話を思ったら、そのおばあちゃんもね、ご飯食べてる瞬間見たんですよ。
ほうほう、
あのね、階段の下から2段目のところに腰をかけて、で床にお膳を置いて食べてたの。
ああそうか、こうなって
る。そうそうそう、だからこの黒字の状態のままなんで、なんでそうやってしてしかご飯食べられない、腰骨が伸びひんねん。
へ
え、お風呂入んのも、お風呂入んのも、その下宿のおやすさんがね、
はい、
おばあちゃんをくの字のまんま抱いて、
はい、
これでそのまんま抱いたまんま風呂つけて、で抱いたまんま上げてあげやんと、またいで入ることができひんねん。
はあ、
へえ、
もうなんか妖怪のいる下宿みたいな感じで、
へえ、
これもそうそのね下宿のじいさんのおしっこにも勢いないし、でも朝からねもう人の部屋の前でねでも朝からめっちゃタン絡むんですよ
タンの音すかね
ほんで夕方からその頃ねその下宿の風呂もねまだ五右衛門風呂やったんですよ、
うん、
これ五右衛門風呂でそのじいさんが風呂を焚くんやけど、うんね、下宿生の誰よりも先に一番風呂にそのじいさんが入るんですよでもじいさんでしょ、うん、だからねあの湯船の中で体洗うんですよ。
あ
だから一番風呂に入るのがもうじいさんの後入ると1センチぐらい赤浮いとってね、もうそれが嫌で嫌で一回赤すくってもう湯の半分ぐらい捨てな入られへんぐらい汚い湯になると、下宿屋のおっさん知らんのかなこれもうと思ってもう頼むから一番に入るのやめてほしいわみたいな、だから一番風呂の順番待っていくのがとにかく嫌で、
あーすげえな、
大変なんですよまあそんな下宿の話はどうでもいいんです
けど、どうでもいいですかいやありますよ本当に下宿の話、
すげえ3年間もあるな、
3年間。
ほいで僕が卒業した瞬間に、うん、下宿のおやすさんとおばさんがみんなにあのちょっと僕らもずっと下宿をやってきて続けるつもりでおったんやけど、うん、中村くんはじめこの学年の3年間で疲れ果てたって言ってね、ここで一旦下宿は閉店することにしましたって言って、僕が卒業と同時に奥の下宿は閉鎖になったんですよ。
そうなん、
それぐらい気苦労をいっぱいかけて
問題だらけ、
もう問題だらけでしたね。金曜土曜の夜になったら下宿生全員が頭の先から足の先まで黒ずくめの真っ黒になってね、黒いジャージ着て黒い目出し帽かぶって黒い靴下履いて黒い手袋はめて真っ黒なんですよ12人が、はあはあ、そのみんなで近くにある倉田山公園っていうところで、うん、あのカーセックスする人らがおるんですよ。それをみんなで報復前進して金曜の夜9時と土曜の夜9時は全員集合で毎週金曜と土曜はカーセックスを覗きに行くというくだらん行事が
そのためだけで真っ黒にして
真っ黒になってでみんなでこう報復前進してでみんなでこうして見に行ってね、その帰り道に倉田山学生寮という女子寮の風呂を覗きに行くっていうのがあるでしょ、うん、もうねほんまね覗きにとかあんなことばかしとったんですよ、うん、夜はもう毎晩麻雀せないといけませんしね、
タバコ吸いながら、
タバコ吸うて、
お酒飲みながら、
そうそうで、いろんなところに分散してる他の下宿生たちもあっこの下宿はほんまおもろいとか言って毎晩いろんなやついっぱい遊びに来るんですよ。もう勉強なんかできるはずがありません。むちゃくちゃでしたからね、本当に。
なんか下宿生の巣みたいな音だったね。
そうそうそう。
で、ふみちゃん卒業と同時に閉鎖。
もう疲れ果てた。
長いことやってはったんでしょ、それまで。
もう僕らのずっと前からやってたんですよ。もう何十年もやってたのに、僕が最後の年。もう一回終わらせてほしいんや、言って。頼もうごめんな、1年生、2年生のみんな、言うてね。秋ごろに下宿閉店宣言が出た。ちょっと俺らやりすぎやよなみたいな。なんで信俊は奥の下宿には1年しかおらへんかった。
そっかそっか、うん、
そのこの間ね
これ出ましたね、
田畑師匠とこれ一緒にいたあの信俊、
は
い、
14時間一緒に怒られた信俊さん、
二度と奥までいかんという
か、いかんっていう
もうね、あのトイレもね、あのもとも僕が1年生の時はボットン便所だったんですよ、うん、和式のボットン便所 で、うん、で下見るとそれこそこううんこのタワーができててねそんな便所やったんですけど、途中であのこのなんか洋式の 便器に据え替えて、普段のこのパッコーンパッコーンってなるあの簡易水洗のあのパッコーンパッコーンするあの便所に変わって、はい、でうんこがどっかにくっついてたら、うん、その水鉄砲がついとってね、うん、でジューってしてこううんこがくっついたらそれをこう洗い流す水鉄砲がついてて、これね元栓全開開いて途中のところについてる栓も全開に開いてその水鉄砲を引くとねめっちゃ勢い強いんですよだからでねそのノブとしら1年生とか2年生のやつらがその学校に間に合うように行くじゃないですか。でそいつらが便所の前を必ず通っていくしか道がないんで、ね、で僕ね毎朝ね便所の窓で毎日この水鉄砲構えて待っててね、で1年生たちはいつも学校行く前に頭の先から足の先までずぶ濡れになる僕の下あの門をくぐり抜けないからもう中村さん毎日毎日やめてよ、もう今日はやめてな今日はやめてなって言いながらうわー学生カバン持ってうわーって走るのをね二丁拳銃持ってジャー全員の頭からべったんこに濡らしてやってからやつらは学校に行くというその試練がね毎朝あってね
朝一からそう
そう毎朝それで僕はすっきりしてあ今日も楽しい一日が始まったなみたいなさあそろそろ15分遅れで学校行こうかみたいなそんなノリで
学生生活、寮生活いいっすよね。
ほんま楽しかった、毎日。うーんだってね、下宿でその麻雀やるのも、うん、それこそノブトシなんて1年間、うん、ほとんど毎日あるんですよ。もう試験期間中も大体
毎日
麻雀毎日するほんで、ね、お金の受け渡しはしませんけれど、うん、だけど一応お金をかけてるという風体でやってるんですよ。うん、のぶとしね1年間で僕に作った借金3億5000万です
からね3億5000
万3億5000万もう買った日がないっていうぐらい負けるんですよ一応帳面つけていってね、あまあ金の受け出しは当然ないんですけど、ですけど一応額面上あいつが僕にあの残してる借金は3億5000万
3億5000万しょうもな
一回ぐらい勝てよな
でも今あいつに会うと本当面白いですよ。で僕の今の友達らにねちょっと皆さん聞いてください、はい、この人だけはほんまね高校の時にねこうでこうでねって喋り出したらめちゃくちゃ面白いなんてひどいやつだったんだろう
そうなんや、
だけどまあ彼もそういう意味では高校という名のその新人の時にこんな先輩に出会ったわけですよね。今日ちょっとビリーさんこの間からの
そうですね
なんか僕とビリーさんで初めてタッグを組んだあの新人研修という、はい、これは真面目な話ですけど
そうですね、う
ん
はい、
あれ評判いい
あれいいですね、
はい、
なんかビリーさんが一発目にその聞き方というので
そうですねさせていただいて
1回目に1日研修してもらった後、はい、僕が2回目にそのあり方ということで、はいうん、でもねもう話す前から、うん、もう超喋りやすい空気できてて
あできてました
できてましたできてましただ
ってみんなうなずきまくりでみんな口角上がってるしててみんなうなずき倒してもうやりやすいやりやすい本当ねみんな素直そうないい人ばっかり
ですねあそこは
そうですね、うん、あそこは、う
ん、あの会社ね本当でも、うんはい、入社してまあモナクの人たちやそういう若手の人らが、うんね、あこはまあタクシー会社のあの言うたらみんな事務職系の人たちだった
そうですね、
そうですね、うん、1回目だけこう運転手さんも加わって
たんですけど、ましたね、
うん、2回目以降はその事務職さん中心にお話しさせていただいたっていう流れですね、うん
はい、
でもやっぱ話してるうちに実働部隊はやっぱり運転手さんじゃないですか。
そうですね、
でもいろんな職歴を経たようなベテランのね、結構年いった人らもたくさんっていう、ちょっとどっちかというと頑固者も多かったりちょっと一筋縄ではいかんよみたいな、はいはい、言葉だけでは通じませんよねみたいなそういう運転手さんが多い中で僕いろいろ聞いていくうちにやっぱりこのクーラーの効いた室内でね前言ったら事務的な仕事をしているという僕たちとは運転手さんたちの間にちょっとやっぱり溝はあるっていうことが最後に出てきたんで、うん、だったらこっち側からねその運転手さんたちに対して喜んでもらえることを仕掛けるとか、
はいはいはい、
そういうことを 考えてみたらできることいっぱいあるんちゃうかなって言って、うん、おなんだあいつら、あなんだあいつらっていう風に少しずつなんか会社の中にこう風を吹かせて、うん、なんかその溝が埋まったとしたら本当になんかこう働いてるみんなもねそこそ楽しくもなるだろうし、うん、で気がついたらなんかそのお前たちが勉強してることを俺たちも学びたいなみたいな、うんまあ、なんか風になったら運転手さんたちがなんかこうあの聞き上手タクシーみたいになったら面白いよね、で聞き上手タクシーみたいになってでお客さんが、ね、乗りながらいっぱい喋りたくなる本当に聞き上手な運転手さんばっかしやよねみたいなでやがてそしたら逆に今度はアウトプットもするのにあのお客さんもしってねそれは相手の雰囲気見てあ仕事上の電話をせなあかんお客さんやなとかあこの人らは自分たちで喋ってたい人たちだなっていうそんな時はねあんま邪魔しちゃいかんやだけど一人で乗ってこられてちょっと退屈そうかなみたいな人にはお客さん実は僕勝手になんですけどねってタクシー乗ってるといろんなこと教えてもらえることあってさっき乗せたお客さんからもこんなこと教えてもらったんですよってでね僕これお客さんからお客さんへいい話を聞いた面白い話を聞いたそれはねリレーしていこうかなと思っててなんでさっきのお客さんからこんな話聞いてすっごいためになったんですよいい話でしょなんて言ってなんでお客さんも持ちネタでなんかねいい話ありませんって僕次に乗っけるお客さんにお客さんから聞いた話またして差し上げたいんですよねって言ってこうなったらなんかねあそこのタクシーは乗るほどに乗るほどにね話も聞いてくれるし、うん、また面白い話も聞かせてくれるし、うん、なんかそういう意味じゃこうつっけんどんな雰囲気の運転手さんが全然いないんよねあの会社、うん、不思議なぐらいにって噂になるぐらいお客さん喜ばせたらもう予約がとにかく殺到するタクシー会社に行って、うん、そんなのをみんなで1円のお金もかけずに作り上げることできたら、うん、なんかこう新しく会社に風吹かすっていうそういうのできていいんじゃないかなっつってね、うん、そんな話してたらいやいいですね、うん、なんかそうやってねえらい盛り上がった
、でもそんな感じのタクシー会社だったら絶対みんな乗るよね
そうです
よ
ね、う
ん
うんうん、
本当に本当に
だってなんか僕らも、ね、こう移動してるとタクシーってほんまによく乗るけど、うん、
乗りますね、
うん、いやなんでこの人ってね気分悪いわと思う運転手さんいますよねたまに
あるある
だって朝から晩までね1日乗っとらなあかんのんだったらね、はい、どうせやるんだったらもうちょっとご機嫌さんでやればいいのにって、ね、やってるやってるほど僕運転手やったらもう絶対喋りまくると思うんですよね、うん、ほんまに
いやいやわかるわ
変な話客から教えてもらったネタで一冊の本が作れるって思うぐらいのつもりでやればね、うん、そうすればもうネタなんぼでも開けますよね、うん、でいろんな人の有名人載せることもあるだろうし、うん、
ありますね、
うん、でそんなのをチャンスだと思ったら時間内勤務時間内を楽しむ方法なんかいくらでもありそうなもんですよ、うん、だけど大阪なんかやとねよーしゃべるおもろい運転手さんいますよね
多いですね、はい、う
ん
やっぱり関西
関西
関西はね多い
かともやねなんかねやっぱ熊本とか行ってタクシー乗ると、
はい、
やっぱねあのね方言丸出しの運転手さんっていうのも嬉しいですよねあ この場所に来てるんやなっていうふうにねもうすんごい方言、はいはいはい、あの東北なんかで乗ってます、
はい、
いやもうこの方言丸出しで喋ってこられるのがすっごい楽しかったり
なるほど
やっぱり乗ってねあの、はい、お客さんどちらからとか聞いてくれる人がやっぱいいですよね
きっかけができてね
全然本当に何も聞かれずに行き先も聞いてくれへん人もおるからね
行き先聞かへんしょ
結局出してきて本当本当
いけますその人
どこ行くんか早言えやみたいな感じで
そうそんな感じ
へえ
どちらまでですかぐらいのことを言うのはまあ普通やけどそれすら言わん人も
そう
ボサーッとしてて
へえ
結構多いっすよね
それともね僕ねちょっとあんまり好きじゃないのはね、うん、変にドアぐらいね別に自分で閉めるよって思うのにわざわざ外出てきて戸を開けてどうぞとかやってるでしょ僕ねあれかえってなんか居心地悪いですよね
ああなるほど
ありがとうみたいな気持ちになるでしょ、ね、俺は偉いさんやからみたいなあでもね不思議と、
はい、
大阪のタクシーはほとんどが真っ黒ですよね
あ黒ですね、はい、
東京はオレンジとか黄色とか緑とかね、うん、もうカラフルな色のタクシーが東京はほとんどこれもね地域性なんですって
そうやわ、ね、
地域性東京はもう目立たなあかんからっていうんで、
あそうかそうか、
一目瞭然でタクヤってすぐ分かるように、
はいはいはい、
もう赤や黄色や緑やってもうとにかく原色バリバリのもうそういうのがだらけだらけ、大阪はね、
はい、
金払ってまで車乗るのに、
はい、
そんなねもうちんどん屋さんみたいな車には乗れるかい、
プ
ロの高級感あるやつに乗せてくれやっていうのが関西の感覚、
シートにはレースがこう置いてあったり、
そうそうそうそう、
あ
関西は、うん、
白いシートカバーにレースがちょっとついてたりしてさ、
あのどこどの上場会社の役員さんが持っとる運転手付きの車のようなイメージってことですよね。
だから関西はタクシーはみんな真っ黒です
ね。大体黒いね、
うん、
カラフルなほとんど走ってない。
初めて知りました。なんか意識したことなかったです。例えば、まあ、いろんなタクシーの色はあるなみたいな思ってましたけど、
東京はカラフルやわ、
そういう色分けがあったなんて、
なんで本当タクシーだけど、この間僕乗ったタクシーね、
うん、
あのねそれはねこの天井にもう所狭しとね、うん、キーホルダーのあのご当地キーホルダーっていうんですかね、
はいはいはい、
なんかね伊豆大島とか、箱根とかみたいなのが書いたねなんかその地名のご当地の地名の書いたねキーホルダーがねもう所狭しとぶら下がってるんですよ。
ほ
う、走りながらもうキーホルダーがガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ言いながらね揺れまくってね、もう僕乗るなり運転手さんすごいですねこのキーホルダーって言ったらね、いやこれねたまたまなんですわって、うん、ある時人がねってあので僕自分も旅行が好き で、うん、でそのキーホルダーをこういくつかねこうなんか箱かなんかに入れて置いてて、うん、たら子供がおいちゃんこれな天井へくっつけた方がにぎやかでええよって言って、そいつね画鋲とか何で止めてんのか分からんけど、うん、こうぶら下げた方が絶対楽しいよ子供はとかって言って、
はいはい、
子供に一言言われてから、うん、で自分がどっかへ旅行に行ったら、ね、いろんなところでキーホルダー買うてきて、うん、そしたらね何回も僕を予約で呼んでくれるお客さんもね、うん、遊びに行ってきてあんたにお土産な言うて、
はい、
ここのお土産ないやろーキーホルダーとかって、これまたぶら下げんやぶら下げんやとかって人からもらうのだんだん増えてくるうちこんな数になったって。でもね子供たちが大喜びしてくれる
の、
でも個人タクシーでしたけど、
うん、
でもそんなちっちゃなことでも、
うん、
なんか子供が喜ぶみたいなことってやろう思ったらできますよね、
うん、そうよね、うん、ちょっとしたことで全然変わってくるもんね、タクシーとかやったら、
うんうん、なんかそれこそこう中村のお母ちゃん、お母ちゃんですよね、京都行くときはあのおっちゃんする指名するみたいな、
そうそうそう、そん
な
うちのお母さん、はい、京都で、うん、たまたま観光タクシーみたいに例えば清水行ってどこやら行ってどこやら行ってとかっていうのを、うん、もう1台の運転手さんで全部絶対持ってお昼おいしいとかって案内してみたいな、そんなノリで世話になった運転手さんとえらい仲良しになって、うん、でうちのお母さんはまあそういうところは多分にあるんですけどだけどもう連絡先聞いて私京都来るときはもう名指しであんた頼むから頼むでって言って、うん、もうだから京都行ったら絶対あの人ってもう決まってますもん、
う
ん、でそのたびにこっちから赤服からなんかいろんな土産も持ってて家族の分まで土産買うてってでもそれされたら運転手さんも仕事してて楽しいですよね、ブスッと嫌な顔してね、乗る客みんながなんやねんこの運転手って思わすようなこと しながらねやるよりはよっぽど自分で仕事を楽しむっていうサイクルに持っていけれると思うんで ね
特にタクシーの運転手さんで決まった時間だけじゃないですか、ずっと乗りっぱな、その期間でどんだけ楽しく面白くするかやもんね。
そうですね、
僕やったら絶対1日でどんだけ売り上げ上げるかっていうそのチャレンジ精神の楽しさもあるでしょうけど、その今日出会う人がどんな人たちなのかみたいなのを ね、
いいよね、
楽しみながらお話ししてね、次が次へ仲良しになったらおもろいこと起こるやろうなと思うよね。絶対起こると思うね、
やっぱりなんか声かけてくれてね、そこからいろんな展開になってから一番嬉しいですけどね、
は
い、
そうですね、
で喋りたくなさそうやなっていう雰囲気見たら絶対分かります
ね。分かりますね、
毎日見てたら、
うん、電話してるなとかパソコン触ってるな携帯触ってるなって人は話しかけてほしくないですからね、タクシーの中も仕事時間みたいな人もいてますんでね、
いやでもねちょっとだけあれやけど、タクシーさんも最近あのナビがね蔓延してるから、あんまり道知らんタクシーの人が多いから、はいはい、やっぱり昔からこう道を知ってるタクシーの運転手にはまったらいいよね。あれね、今名前変わってこうなってるんやでとか言われて、あ、そうですかとかなるんやけど、
ありますあります、
住所言うてよとか言われると、ほんでナビピピ言われるとああと思うけど、
ね、本当にそうですね、まあ、昔はそうでしたね、ナビなんてなかったですからね、タクシーね、
ね、
うん、
しゃべりが上手なタクシーの運転手さんの育成したらいいかもしれません
ね、本当だね もあの研修ね、いろんな業者業界でね、いろいろやれると ね
やっていきたいですね。
面白いな、
はい、はい、
そんなことを思う今日この頃でした、はい、皆さん今日も一日元気に頑張ってください。
はい、
はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。